はグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組。本日はマスターザビエル大西と
バイトのハセアンこと橋坂です。
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブー5名でお送りをいたしますが、防災ショットバーね、頑張ってやっとんねんけどな、災害ずっと続くもんな。俺一人の力ではどうもならへんな。今日つっくん休みやしな。バイトの子来てるやんね、新しい子。
はいやん。
はい、なんて言うた今。
ハセヤンです。
ハセヤンです。違うわな、来てるやんなって言うたらはいでやろ。
はい、
うん。なんか緊張してる？
緊張してます。
あ、緊張してる。掃除したちゃんと、その辺
してません。
いや、首振ってもな、あの、分かれへんな。やっぱり言葉に出すことがやっぱり情報の伝達報告、連絡、相談、ほうれん草や。
ほうれん草
分かるか？
分かります。
これはな、あの、どっかの会社の部長がな、まあ、アホみたいに言うとってな、ほうれん草ほうれん草ほうれん草言うてな、部下がほうれん草机の上置いとったっちゅうな。バカな話があるんやな、これな。ほらほら、ほうれん草の親父来たぞ、きっと。鍵ほら勝手に開けよるやろ。
毎度。
いらっしゃい。いらっしゃい。
ほうれん草って今聞こえたね。
ほうれん草聞こえた？
聞こえた。
いや、報告連絡相談は大事やから。
そうね、眉毛にはいつも言うてるんだ。
あいつ報告連絡相談せえへんらしい。あ、今日からバイト入ってバイト。
新しい顔やね。
ちゃうやろ、見たことあるやろ。
え、
今日2回目です。
あの、2回目ですとか言ってるけどね、こいつわけわからんことたまに言うから。
おった？
違うよ、部長とこの会社で修正委員長でやっとったやつで。
なんかせや
そうそうそう、
ケツまくって会社辞めて次よって。
でどっか行くとこないですかって、うち来るから、あ、今日つくん休みやし、ちょうど今日からもうちょっとバイト入るかって。
あ、頑張れよ、新しいとこで。
はい。
ちょっとね、あかんと思うね。ところでね、部長ね、さっきから後ろで大笑いしてるバカ野郎。いらっしゃい。
こんばんは。外まで聞こえてました。
何が？
会話が。
え、何の会話？
ほうれん草の会話。
自分とこの会社ってやっぱり報告連絡相談は大事やって言われてる。
大事ですね。
にもかかわらず報告もあげへんし連絡もせえへんし相談もせえへんやつがおるって部長がよう言うてんねんけど、
はい、
誰のこと？
誰でしょうね。
俺の口からは言われた。すでに一人は言うたね。
うん、なるほどね。そういうやつ多いんやけども。あ、部長ね、ところでね、うん、今日はもうとっととね、
はい、
お酒も飲んでもらわなあかんと思ってご用意はしておるわけですが、その前にね、あの、防災ショットバーディアでは災害にあったけれども希望を持って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度ご用意しておりますが、
はいはい、
今回ね、部長ね、部長のため、
うん、
といえ貴子ちゃんのために、ね、
あ、
宮城県の塩釜まで行って 直接仕入れてまいりました、
うん、
ありがとうございます。
でこれ仕入れるのにね、ただでは買えないのでね、飲まなあかんの。行って、あの、寿司入って、で寿司食いながら飲んだお酒でうまかったから買うてきたんですよ。
そこにはショットバーはなかった？
ショットバーはない。
ないんか。
ああ、もうめっちゃええ寿司やね、
うん、
いらっしゃい、いらっしゃいって言うて後ろ振り向いたら、振り向いたそのドアの上にここまで津波来ましたって書いて、2m10cm。 大将ここ使ったんって言ったら、いや、もうあそこまで浸かりましたよ。
持っていかれへんかったん？
寿司？
いやいや、波に。
ああ、持っていかれへんかったみたいね。
残ったんか。
でもその周りはね、やっぱり空き地になってたね。でね、貴子ちゃんに言うとけど。
何ですか？
あ、写真見せたかったけど写真忘れてたな。空き地に、
はい、
あの、多分神戸のシークイーンをやっとったから、
はい、
分かってくれると思うねんけど、
はい、
神戸の人は震災の後ものすごいいろんな思い持ってたやんか、
はい、
やっぱり塩釜の人もいろんな思い持ってて、うん、空き地になってる場所に土地開発公社みたいなのが看板立ててんねんけど、そこに漢字で2文字書かれてんねん、
はい、
それを見て感激したんですけど、感激というかもう感動というか、
はい、
覚悟って書いてある。だから町の中に覚悟の看板がめちゃめちゃあるんですよ。
めちゃめちゃあるんですか？
めちゃめちゃあるね。だからそれだけ津波にやられたりとか、うん、移転を余儀なくされたけれども、うん、頑張ろうっていう意識が まあ、神戸の人も東北の人も一緒やなと。うん、話するやろ。
ええ話ですね。
たまにはな。
いつもですよ。
いつもほんま。
いやいや、ベンチャラ言わんねん。
まあ、こいつ今日あのパッツンやからな。
今日ちょっとね、若作り測ってみたんですよ。どうです
か、声だけでは分かれへんやろけども、はい、いやもうパッツンやねんな。
パッツンで分かるか。
パッツン、あのほら小学生が三発へって書いてたらもうパツンって切ってやるやん。
そう、前髪のあのおかっぱのまっすぐって。
そうで、後ろも天下粉で真っ白。
そうそう、
その状態やねなんか。
そうなんですよ、
なんか天下粉娘みたいな感じ。
天下粉娘って、
うん、で話は戻すけれども、はい、お酒を2本買ってきましたんで、
うん、
ちょっとお品書きを書いておりますので、高子ちゃんどうぞご紹介をお願いします。
はい、はい、本日はですね、宮城県塩釜市の酒蔵をご紹介します。享保9年1724年創業の蔵元、酒名は源実朝の詠んだ歌、塩釜の裏の松風霞むなり八十島かけて春やたつらんより命名されたものです。地元塩釜神社のご神酒酒屋として創業から274年になる余りの年になる老舗の酒蔵です。吟醸ブームの先鞭をつけた蔵の一つで、この蔵の量より質を追求する醸造姿勢が今日まで一貫して受け継がれまして、春のようなほのぼのとした酔い心地の酒を丁寧に醸し続けています。仕込み水は松島湾沿いの井戸水を使用、歴史的にも食文化的にも恵まれた塩釜の地で地域社会と深く関わり合いながら発展、その味わいが育まれ磨かれてきました。品格のある酒を目指し、日本酒が持つ程よい米のうまみ、味と香りの調和のとれたまろやかで上品な味わいが特徴です。本日はマスター自らが塩釜に足を運んで仕入れてきましたお酒をご用意しました。まずは熟した果実のような気品のある吟香、柔らかい甘みと落ち着いた味わいを持つ大吟醸裏霞、そして宮城県産酒造公的米蔵の花を使用した程よい香りと甘みが絶妙なバランスの蔵の花純米吟醸裏霞の2本をご用意しました。
ありがたいけどな、うまいこと呼んでくれて、うん、あんなに詰まるとは
びっくりしましたね。
マスターとしてもな、宮城からせっかく買ってきたけど衝撃のあの事実やね。もうこれは全世界に知らしめてしまった、神々やっていう。でね、はい、いやまあそれは別に置いといて呼んでもらってあれやねんけれども、うん、この日本がねなんか相対するような味だそうで、うんうん、で部長のためにね純米大吟醸買おう思てんけど、蔵のお姉さんに、うん、あ純米大吟醸は春ですねって言われて、
あしょうがないね、
しゃあないなと思って、うん、決して安つけたわけじゃないから、
また春行ってきて、
また春行ってこいって、うん、呼んでくれたら行くけどね、呼ばれんとこにはなかなか行かねえん
だ。春よ来いって言われるわ。
そうそうそうそうそう、この間ね、あの話を届けたあの、大島、鹿児島県の奄美大島、
はい、
来てくれって言われて、
へ、
島民全部集めるから来てくれよ、ね、おうおうおう、ちょっと都合のある日でね、
ジェットスキーで行ったらいいやん。
ええこと言うけどね、行かれへんわそんなもん。というところで、いつものようにちょっと乾杯しましょう、
うん、
ね、いやもう飲んだんじゃう、
いやついでもら
う、じゃあ継がさせていただきます。昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。それとね、ほんま災害多いからね、もうちょっとでも災害が減ることを記念して乾杯したいと思います、
はい、
では乾杯。
乾杯。うまい、
さすが飼育員やな、飲みっぷりやな。
うまい、
さすが
パッ、ね、パッツン
娘だけあるわ。、うん、というところでね、
はい、
まあ、あと15分になってしまいましたが、どっぷりと防災漬けになっていただきますが、
はい、
なんか高子ちゃん聞きたいことあったらしいな。
そうなんですよ、うん、あの防災を学ぶっていうのを一口に言ってもいろいろあると聞いたんですけど、これ本当なんですか。
そう、防災をね指導する先生方によると、防災を学ぶ上では脅しの防災、それから知識の防災ね、それから姿勢の防災と3種類、脅しと知識と姿勢、その3種類の防災があると言われています、
今年の防災と知識の防災と姿勢の防災
そう
ですか。
そうまずはね、
はい、
脅しの防災、部長ご存知ですよね。
当たり前だのクラッカーやんけ
嬉しいこと言ってくるね
脅しの防災っていうのはね、地震は怖いとか、うん、津波は怖い、水害が多い、この土地では昔大きな災害でとんでもない被害があったんやで、まあ災害の恐怖を与えようとすることを脅しの防災というんやね。でも脅しの防災をすると継続した防災活動ができないと言われてる。それはなぜか。ハセヤン、脅しの防災の例えを教えてやって。
知っとうか。
大丈夫です。
大丈夫、
はい、脅しの防災を使ってこの過去側を表現する、
過去側を表現するの、
私たちが住んでる過去側は近くに山崎断層という大きな地震の揺れをもたらす断層やね、目の前には阪神大震災の原因となった野島山断層があります、ひとたび南海地震が発生すれば津波が来ますね、その上過去に大水害を発生させたこの町の名前にもなっている加古川という大きな河川があります、だから防災活動が必要だってみんなが言うんですけども、防災啓発を、その防災啓発を脅しの防災って言いますね、
なんか分かったような分かってないような説明やけどな、まあ、今あの長谷庵が言ったように、まあ、高子ちゃんこの恐怖的な環境ね、恐ろしい恐ろしいっていう恐怖的な環境をさせる防災の学びや啓発を脅しの防災と言って、まあ、そうすると私たち住民はどのようなその脅しの防災から防災活動ができると思います、
そうですね。でもさっきのを聞くと加古川の町って地震や水害に襲われる怖い町やなって思いますね、
まあ、ちょっとあの日頃の仕事に言い換えてみようか。
はい。
私の会社は上司が厳しく、やりたいこともやれない上に提案をすれば頭ごなしに怒られてしまう、その上いつも会社は汚れてて昼飯を食うのもなんか汚くて嫌、こういうのってどう思う？
いや、そんな会社行きたくなくなります。
いや、
やめちゃいますね脅しの防災っていうのがそういうことっていうことなんですよね。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
なんとなくわかりました。
なんとなくわかる、
はい、でも嫌なもののためになぜ頑張らなければいけないんだろうとか、そんな風に思えてしまいますもん ね、
そう考えると分かってくるでしょ。で、私たち人間っていうのはね、心のバランスを安定させるためにやっぱり恐ろしいことは忘れるようにできてるらしいんですよ、ね、忘れることで心のバランスを維持できる。だから怖い怖いの脅しの防災は災害発生直後とか脅しによる恐怖喚起を与えた一時的というかもう一瞬の効果だけで、ずっと継続する防災の備えにはならへんということでな。
またね、あの脅しの防災はさらなる弊害をもたらします、脅されるとね、自分たちの住む加古川は怖い町、だから加古川は嫌だという自分の、町の加古川を嫌になってしまうばかりでなく、自分の住むこの町にね誇りを持てなくなって離れていってしまいます、まあ、会社を辞めたくなる感覚と同じかな、
なんかそう、ハセヤンも一緒あ、そうか、ハセヤンもそれで辞めたやもんな
そうです
よ、ね、そういうことやな、
はい、
では逆にね、加古川は素晴らしい町で私はここにずっと住み続けたい、だから加古川の防災について学んでおかなければならないと思えることが本来継続した防災活動をする上では重要なキーワードになる、じゃあ長谷庵言い換えるのがうまそうやから、この素晴らしい街をちょっと言ってくれる。
はい、加古川を褒めるということですね。
そういうこと、
まあ、加古川は山川、海あります、山には素晴らしい自然があり、川にはきれいな水が流れて、目の前の瀬戸内海では豊かな自然により美しいものが取れます、その上大阪や神戸、まあ姫路は隣ですけどもね、本当にあの住みやすい町です。
まあ、美味しいものは取れるよね、
まあ、そういうことやね、うん、まあ、今ハセヤンが言ったようにね考えると、タカ子ちゃん、うん、どう思う加古川のこと。
それだったら毎日が楽しくって、うん、暮らしやすくって、うん、なんか笑顔も溢れてそうな街、うん、なんかそういう街やったら引っ越してでも住みたいって思いますよね、
うん、思うよね、
はい、
う
ん、
あの住みやすい街っていうのはね、やっぱりあの住むための流儀というかマナーのようなものが必要っていうことやね、
うん、
まあ、住みやすいということは自然の恩恵を受けているっていうことやから、その自然から恵みを少し分けていただくためには大いなる自然と付き合っていかないといけない、うん、だったら自然が少し身震いをした時にうまく自然と付き合う方法を、まあ、考えていったらいいやな、
うん、
これが住むための流儀っていうやつやね。
そういうことですよね。じゃあこの加古川で暮らすためには大いなる自然に敬意を持ってですね、うん、自然の恵みを少しだけ分けていただいて、この町に暮らす上で自然のもたらす災害をうまくやっぱやり過ごせばいいと、
うんうん、
だからやり過ごすための知恵、これが必要で、それがこの町で暮らすための住む作法、それが防災と考えればいいんじゃないかと高子ちゃん思うわけです。マスター
、町に暮らす流儀だったり住む作法が防災っていうことなんですね。
うん、だからね、脅しの防災では人は備えを継続しないということになるんですよ。
うん、そうなんですね。
なんか上から目線やな。初めての癖して癖して言うたかんな。
割とよう知ってるな。
うん、
でもその他のね、うん、知識の防災っていうのはどうなるんですか。知識をつけたら備えも強化してバッチリできるんじゃないかと思うんですけど。
そうやね、そう思いがちやねんけれども、知識の防災で典型的なものがハザードマップ、
はい、
ハザードマップは過去の災害による情報を、まあ、数値化とかシナリオにしたもので、次に襲ってくる災害がハザードマップの通りに襲ってくるとは限らへんのですよ、うん、
はい、
うん、地球の歴史から比べた人間の持ってる知識なんかってほんのちっぽけなもので、うん、でやっぱり大自然に対峙するためにはそんなに甘くないわけ。ハザードマップに自分の命を守る情報をちょっと依存しすぎると災害のイメージの固定化、
うん
うん、依存からね、災害がイメージが固定化されると言われてる、
うん、でもハザードマップが災害イメージの固定化につながれば備えのためにはいいんじゃないかと思うんですけど。
部長言ってやって言ってやって、
まあ、それがハザードマップに依存してしまうということなんや。
はい、
まあ依存してしまったらね、被害想定エリア外に住む人は、例えば大雨が降って自分の家の前の川が溢れそうになったとしても、俺の住むこの場所には水害もないし土砂災害も襲わないっていう風にハザードマップから読み取って勘違いを起こしてしまうことがある、まあ、その結果、まあ、非常に残念な結果となることがとても多い。まあ、昨今の災害でも災害イメージの固定化の弊害っていうのが発生していると言えると思うね、
はい、
まあ、この加古川の津波ハザードマップをちょっと見てみ。
これやな、
うんうん、尾上や米夫の人たちはどないなるんでしょうね、うん、
このハザードマップ見れば津波は大して大きなものは来ないし大丈夫かなと思いますね、
うん、まあ、こんなハザードマップの情報では避難勧告が発令されても、尾上や米夫の人たちは逃げない現象が起きるやろな、
うん、
まあ、これが災害イメージの固定化っていうやつやね、
うん、部長逃げないは言い過ぎではないですか。
じゃあアセアンはこのハザードマップ見せられてどう思う。
うん、確かに逃げないかな。
安全
と思うよね。
そういうことなんや、うん、勘違いをさせてしまうマップ。まあ、加古川には 2.2 メートルの津波が予想されているんやで。にもかかわらずこの程度のハザードマップが市民に配られて新聞にも平気で掲載されるんや。新聞っていうのも大したもんではないよな。過去の災害で何も学んできてんやろね。
そうね、
うん、ハセやんね、うん、あの部長の言いたいことは、あの部長あれですよね、釜石を思い出せということよね。
そうそう、うん、
うん、釜石の津波による死亡者は浸水想定域の人たちではなくてそのエリア外の人たちがたくさん亡くなったんですよね、
うん
うん、知っと
知っと知っとる
知っと知っといてお前誰にもない。
分かってますよ、
うん、
もしねこれを初めて見た人になって答えただけですよ。
ほんまかいな。
初めて見たつもりで答えた、はい、
なるほど、
はいはい、
いやでもこれを覚えてしまうと本当に恐ろしいことがいろんなところで起こりそうですよね。
うん、あの生き残るためには過去の災害から本気で学ばんとあかん、うん、まあ、学ぶ姿勢っていうのが大切っていうことです。
学ぶ姿勢ですか、
はい、
マスター最後の姿勢の防災っていうのはどういうことですか。
そう、姿勢の防災、これが本当は非常に大事なことやね、はい、うん、姿勢の防災はどんな状況下でもどんな災害時でも人間によって仮想的に作られたさっき言ったハザードマップのような想定の固定化をしないで大自然の振る舞いには臨機応変に考えて行動する、うん、それぞれの状況下においても最善を尽くすことが大事ということ。
どんな状況においても最善を尽くすですか、
うんうんうん、あの災害っていう突然の自然の振る舞いに付き合うためには防災の知識だけではなくってね、災害に対して主体的に向き合ってそして命を守る行動を臨機応変に取る、これが一番大切な責任ある姿勢であって姿勢の防災ということです。
なるほどね、うん、まあ、やっぱりあの自分の町はねこんなにいい町だと、ここに住み続けたいと、だからこの町に住むために災害のやり過ごし方、まあ、住む作法の防災備えを学んでいくと、まあ、それこそが命を守る、防災活動そのものだね。そのために
上から
自分を好きになり誇りを持てるあなたの街を一緒に作っていきましょう、
うん、
まあ、それは挨拶、まずは挨拶から始まると私は言い切ります。
おった、
部長ね、
おった、
マスター心からお詫び申し上げます。お客さんにねここまでちょっとね上から目線はね、いかがなものかと。
まあね、会社でもこういう言い方やったからね。
あのね、
社長にこういう言い方しよるからね。
やっぱりね、やっぱりそうやと思うわ。もうバセヤンよう頑張ったなって最後言おうかもだけど、こんなに上から目線の男はおらん。まあね、あのバセヤン忙しい時だけでええわ、全然。あとはいいけど、あ、部長ね、それとね、
はい、
あのこんな言葉知っと、震災を風化させない。
あ、
知ってる。ようね、最近新聞とかテレビとか、うん、メディアとか、うん、行政も言うねんけど、あれって言葉の使い方ほんまに合ってると思う？
風化か。
あ、じゃあ震災ってわかるやんね、部長。
うん、せやね、うん。はいはいはいはい。
じゃあ高子ちゃん、風化ってわかる？
風化、なんかこう消えてなくなるみたいな、そういうイメージです、
ね。そうやね、みんなそう思うねんけど、はい、それは風化の比喩的な例えの部分だけであって、
はい、
本来広辞苑を開くと風化には、
はい、
徳によって強化することって書いてあるね。ということは覚え込むという意味があるわけ、いいことが起こってさらにそれを覚え込んで体に染み込ませるという、はい、だから震災を風化させないじゃなくて震災は風化させるべきなんですよ。10年後20年後には、
はい、
今一生懸命防災防災って言ってることをみんながやってて、やってないやつがおったら、え、お前防災やってないのってね、部長。
あのでもね、うん、やっぱりその言葉はやっぱり使い道考えた方がいい。
そうや、
やっぱり誤解生むわ。
なるほど。
風化はどうしても逆の意味にとってしまうな。
そうやな、うん、ところが一回皆さん、あの広辞苑とか国語辞典を、
うん、
この機会に引いていただくと、防災の資料で非常に使い道を間違ってるんではないかというような言葉が多々ありますので、
あるかもね、
はいはい、では来月またお会いしましょう、
はい、
ありがとうございました。
さようなら。
ありがとうございました。
まさか変なこと言うべきですね。